それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書21章20節から28節までです。新科訳2017では新約聖書の163ページからとなっております。それではお読みいたします。ルカの福音書21章20節から28節まで。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。書かれていることがすべて成就する報復の日々だからです。それらの日、身重の女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、このために身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。これらのことが起こり始めたら、身を起こし頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからです。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、頭を上げなさいと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も聖書の御言葉が開かれました。今日でしかいただくことのできないその霊の糧を、どうぞお一人お一人に今日語りかけてくださいますようにお願いいたします。また、語るものをどうぞあなたが用いてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書の21章に記されているイエス様の終末の予告を取り上げています。これまで終わりの日の前兆についてイエス様が弟子たちに語ってきましたが、いよいよイエス様のメッセージも核心の部分に迫っています。今日の箇所では、エルサレム崩壊という出来事と、この世界の終わりの出来事を語っています。エルサレム崩壊は、これを聞く弟子たちの身にこれから降りかかる出来事ですが、この世界の終わりのことというのは、今、聖書を読んでいるこの私たちの身にこれから降りかかる出来事です。イエス様はこの二つの出来事をまるで一枚の絵を見せるかのように弟子たちに語られたのです。この二つの出来事というのはイエス様の弟子たちにとっては両方ともこれから起こる出来事でしたが、現代の私たちにとっては先の一つはすでに歴史上で成就した出来事であり、後の一つはこれから起こる歴史的な出来事です。私たちは先に起こった出来事を通して、聖書が信ずべき神の言葉であることを学び、後に起こる事柄を通して、終わりの時代を生きる私たちのその信仰の姿勢を学びたいと思います。 もう一度20節からお読みいたします。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。ここでイエス様は弟子たちにエルサレム滅亡の予告をされています。そもそもこの終末の予告というのは、エルサレムの神殿の荘厳さに弟子たちが見とれていたことをきっかけに話されたことでしたが、先にこれらの石が一つも崩されずに残ることのない日がやってくると21章の冒頭で神殿の破壊の予告をイエス様はされていましたが、その日がやってきたらキリストの弟子たちはどのようにすべきか、どのように歩むべきか、その対処法を教えてくださったのです。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、エルサレムの滅亡が近づいたことを悟りなさいとイエス様は弟子たちに警告されます。エルサレムというのは神の都です。これまでも旧約聖書のイザヤ書などにもありますように、たびたび敵の攻撃からも神の特別な守りによってこのエルサレムは守られてきました。ですからイスラエルの人々はエルサレムは不滅の神の都であるという、エルサレム不滅という神話を信じ続けてきたのです。エルサレムが軍隊に囲まれるというのは AD70 年、イエス様がこれを語られてから約40年後にローマ軍によってエルサレムが包囲され、やがてエルサレムが崩壊するという出来事があります。その原因というのは度重なるユダヤ人たちによるローマ政府に対する反乱や暴動が原因でした。そしてその暴動を起こしたのは偽キリストについていった人たちや偽預言者たちの言葉に惑わされた人たちだったと言われています。実際にローマの軍隊が攻めてきたとき、エルサレム不滅を信じていた人たちはエルサレムの町の中に入りました。そこにいれば絶対安全だと思って信じていたからです。21節、その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい、都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい、田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見た人たちはエルサレムの中に留まりました。しかしイエス様は都の中にいる人は都の外に出て逃げなさい、都の外にいる人は都の中に決して入ってはいけないと警告をされていたのです。このことは神の都を捨てなさいということを意味するものでもあります。エルサレムが軍隊に囲まれたとき、神の都の中にいれば絶対安全ですとか、イスラエル人にとっての誇りである神の都、エルサレム神殿を死守しなさいではなく、それらを捨てて逃げなさいとイエス様は言われたのです。ちょうど創世記のソドムとゴモラの町が滅びた時のように、家財に未練を残してはいけない、すべて捨ててそこを出なさい、逃げなさいと創世記でも言われていましたが、それと同じようにイエス様は神の都エルサレム神殿を捨てて逃げなさいと言われたのです。 この時、多くのイスラエル人たちがエルサレムに留まる中、イエス様の言葉を信じたクリスチャンたちは、都を捨てて逃げていきました。ちょうどソドムとゴモラの町が滅びた時もそうでしたが、人々はエルサレムが神の裁きに遭うということを信じず、馬鹿にし、都を捨てるクリスチャンたちを批判したようです。逆に、エルサレムに籠城した人たちは、ローマ軍に包囲されたまま、外に逃げることができず、都の中にいれば安全と思っていましたが、やがて長引く戦いによって食べ物が尽きていき、イスラエルの兵士たちも痩せ細っていき、ついにローマ軍によって完膚なきまでに滅ぼされていきました。この出来事をローマ皇帝は歴史家のヨセフスという人に記録をさせました。彼はエルサレムが陥落する少し前にローマに捕虜として捕らえられ、ローマ帝国がどのようにこのイスラエルを滅ぼしたかを記すように命じられ、ユダヤ戦記というものを書きました。それによると、この戦いによって100万人のイスラエル人が死んだと記されています。これはローマ軍の視点で書かされたものです。しかし当時のエルサレムの人口は60万人ほどだったと言われていますので、それはローマの方から見た誇張表現だったとされていますが、どちらにしてもエルサレムに立てこもった数十万人の人々が亡くなり、残りの数万人の人々が捕虜にされ、都は崩壊し、エルサレム神殿は完全に破壊されたのです。22節、書かれていることがすべて成就する報復の日々だからです。これは神の報復の日々だとイエス様は言われました。何に対する報復なのでしょうか。神に従わなかった、神の言葉を信じなかったイスラエル人たちに対する報復なのです。自分たちは神の民だと言ってその上に油をかいている人々、自分たちは神を信じていると言って宮で商売をし、立場の弱い人々を食い物にしてきた祭司や律法学者たち、そして神が使わした御子キリストを救い主として受け入れずに十字架にかけたイスラエル人たちに対する神の裁きなのです。神の民、イスラエル人への裁きの出来事は現代の私たちキリスト者の心をも探る出来事です。今私たちの歩みがどのような歩みをしているか探られます。私たちは日々神に従い、神の御言葉に従っているでしょうか。自分は洗礼も受けたし救われているから天国に行けると言ってその上にあぐらをかいていないでしょうか。私たちはその信仰をもう一度点検し改めなければいけません。23節、それらの日、身をもの女たちと血のみ子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、このために御怒りが望むからです。イスラエルに裁きが下されるとき、身重の女性と血のみ子を抱える女性は哀れだとイエス様は言われました。災害が起きたときもそうですが、妊婦さんや小さな子供を連れた親、 体に弱さのある方、そしてご老人は大変な思いをします。実際の当時のエルサレムにいた人々も相当大変だったと思われます。冬はイスラエルは雨季となりますので、道がぬかり避難が大変でした。もし安息日にローマ軍が攻めてきたら、安息日にはエルサレムの門が閉じられてしまいます。物資の調達もできなくなってしまうので、それが冬や安息日に起こらないように祈る必要があったのです。しかしその未曾有の困難もキリスト者たちのために、神がその期間を縮めてくださり、さもなければ全てのものが命を落とすことになると他の聖書箇所では言われています。困難の中にあっても神様はキリスト者を助けてくださることを思わされます。24節、人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。エルサレム崩壊は多くの犠牲者が出た悲惨な出来事でしたが、唯一キリストの言葉に従ったクリスチャンだけがこの難を逃れ、エルサレムから逃げ延びました。そしてこれ以降、歴史の中でイスラエル人たちはエルサレムを追われていくこととなります。やがて国を失ったイスラエル人たちは世界中に離散していきますが、19世紀頃にはシオニズム運動などによって再びイスラエルにイスラエル人たちが移り始め、1948年にはイスラエルは国家として独立を果たします。首都エルサレムも一応イスラエル人の手に返ってきましたが、エルサレム神殿の後には岩のドームと呼ばれるイスラム教の聖女が現在に至るまで建てられたままとなっています。イエス様が言われた異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと言われた通りになったのです。ではここで言われている異邦人の時が満ちるまでとはどういった時のことなのでしょうか。イスラエルに裁きが下されたことによって救いというのは異邦人である私たちに開かれていきました。パウロをはじめ、さまざまなキリスト者たちによって福音が世界に広められていきました。そのような福音宣教の働きによって日本に住む私たちのところにも福音が届いております。そして異邦人であった私たちも救いをいただいています。聖書によりますと、この福音が全ての民族に伝えられてからイスラエルに回復が与えられ、やがて終わりの日が訪れると言われているんです。でこれまで24節までの出来事がイエス様が予告されたエルサレムの崩壊の出来事です。この出来事というのがすでに歴史上に起きた出来事であり、この次の25節以降がこれから起こる出来事、世の終わりに際してのことが書かれています。でこの24節と25節というのが区切りが分かりづらいところであります。25節にはそれからと書かれて、今度 この世の終わりのことが書かれているんですが、非常に区切りが分かりづらいのですが、イエス様はこの二つの出来事をまるで一枚の絵を見せるかのようにして弟子たちに語られています。しかし24節までのエルサレム崩壊と25節以降の世の終わりの出来事を、これを一つのこととして理解する人たちもいます。これから後にこの二つの出来事が起こるという立場の人たちです。つまり先に起こったですね、エルサレム崩壊のこの24節までの出来事を無視してですね、世の終わりにもう一度今現在あるエルサレムが崩壊するという、そういう考えを持つ方々がおられます。このイエス様が言われた時に、このローマ軍に破壊された神殿は、エルサレムの第三神殿と呼ばれるものです。第一神殿は皆さんもご存知の通りソロモンが建てました。これはやがてイスラエル人が神に背き、誠の神を捨てたので、神によって裁かれ崩壊しました。第二神殿はその後、ゾロバベルが建てたものですが、これもまたイスラエル人の不信仰によって神の裁きになって崩壊しました。そして第三神殿をヘロデが建て、これが今イエス様が言われているこの神殿の崩壊の予告なのですが、神が使わされたキリストイエス様を受け入れず十字架につけたために裁きとして徹底的に破壊されることが予告されています。そして同時に、イエス様の十字架によって、キリストの完全な贖いによって、神殿はその役目を終え、もう神殿はいらなくなりました。でさらに、もともとエルサレム神殿があった場所の上に今では、イスラム教の岩のドームが建設され、今やもうエルサレムには神殿が建てられない状況になって現代に至っています。これが神の裁きです。しかし、このヘロデの神殿は、ゾロバベルの第二神殿ですね、それを補修して拡張したに過ぎないとし、これを第三神殿と認めない考えの人たちがいるんです。そして、現在、今新たに、ユダヤ人たちによって本当の第三神殿を建設しようとしている動きがあると、一部のキリスト教の宗派の人たちが、数年前から騒いでいます。また、都内のある異端教会は、この第三神殿が建設された上で、イエス様が24節までで予告された神殿崩壊とエルサレム滅亡が起こり、25節以降で言われている世の終わりが来るということを主張しているんです。ちょっと聞きかじったそのような情報ですが、このような教えに私たちは惑わされないようによく聖書を読んで理解しなければなりません。25節以降がこれから世の終わりに起こる出来事をイエス様は予告されています。25節。それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。ここの部分に関しては解釈が分かれています。この世界の終わりの出来事、この世の終わりに文字通り太陽と月と星、つまり天体や自然界に異変が起こる、 天変地異が起こるという解釈と、イエス様がここで言われたのは、詩編やイザヤ書にある終末予言の言葉を引用したのであって、これは一つの表現方法なのだという解釈もあります。世の終わりが迫っている。この世界が滅びる日が迫っているということを描き出す表現方法なのだという解釈です。とにかく、その時になると、誰もが世の終わりを感じる、終末を感じるのだというのです。どちらを解釈、どちらの解釈を取るにしても、私たちはこの時になると、この世界が終わる、世の終わり、終末を感じ取ることとなります。26節。人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。世の終わりという空気感の中で、この世の行く末を案じた人々は、恐ろしさのあまり気を失うほど動揺するとイエス様は言われました。しかし、そのような恐ろしさの中でも、クリスチャンだけは動じないのです。人々が恐怖におののいているときに、キリスト者だけは揺り動かされないのです。神を信じない人たちにとっては、この世が全てです。人間は様々なものを発明し、進化させ、発展してきました。医学が進歩し、科学技術も進歩してきました。人間にできないことが何もないと錯覚させるかのように、人類がこの世界の勝者であるかのように考え、自分たちの力を頼りにしてきました。しかし、それらすべてが崩れ去る日が来るのです。天の諸々の力が揺り動かされる中にあって、人々は絶望しますが、しかし、キリスト者は揺り動かされないのです。神を頼りにし、キリストの十字架による救いを頼りにしているからです。人間の知恵や力を頼りにしている者は、この地と共に滅び去りますが、キリストを頼りにしている者は、決して滅び去ることはないからです。まもなく3月11日を迎えるにあたって、東日本大震災を覚えて、この後、聖歌の397番を歌います。この賛美は、揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けり。揺れ動く地に立ちて、なお十字架は輝けりと繰り返し歌う賛美です。これは、関東大震災の時に作られた賛美です。当時、大阪から東京に来ていた英語講師のマーティンという先生が作詞作曲した曲です。このマーティンという方は、東京で震災が起こったその夜、避難所となった明治学院の運動場を訪ねたそうです。九死に一生を終えた人たちが運動場でその一夜を過ごしていました。その日、避難者たちには、かやとろうそくが支給されたと言います。マーティンさんが避難所に訪れると、かやの中で灯されたろうそくの明かりが、ちょうど暗闇の中に輝く十字架に見えたそうです。その時のことを書き記して詩を作り、後に曲をつけたのが、聖歌の397番だったと言われています。 天の諸々の力が揺り動かされる中にあって、人々は希望を失いますが、しかしキリスト者は揺り動かされません。それによって贖いが近づいていることを知り、再びキリストが到来される時だと知っているからなのです。27節、その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見るのです。この言葉も解釈が分かれます。ここには雲のうちにと書かれていますが、雲の上に乗ってやって来られるという、そういう聖書箇所もあります。再臨の時にイエス様は果たして雲の上に乗って来られるのかということに対して解釈がわかるんですね。これを文字通りに解釈して、イエス様が雲に乗って来られるという解釈が一つです。雲の上に乗ってイエス様が登場するというのをですね、考えたときに、これは西遊記に登場する金灯雲を想像させますが、これを否定する立場は、これはあくまでも表現方法の一つであり、神の力と輝かしい栄光を帯びてやってくるイエス様を表現する一つの、その表現方法というふうに解釈しています。どちらにしても、イエス様は2000年前に人となられた時のような貧しい姿ではなく、また、誰にも知られず、人知れずひっそりと家畜小屋でお生まれになったようにではなく、神の栄光を帯びて、誰の目にもわかるように、この世においでになると言われているのです。そして他の聖書箇所によりますと、その時、私たちキリスト者は、御使いたちによって集められ、引き上げられ、空中で主とお会いすることになるとも書かれています。28節、これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからです。多くの人たちは、世の終わりを嘆き、絶望し、うなだれます。しかし、主を待ち望むキリスト者は、頭を上げて、いよいよ、贖いの日が近づいたことを覚え、希望に満たされて生きることができるのです。あるいは、終わりの日にあって、激しい迫害の中で、キリスト者さえも、うなだれているかもしれません。しかし、身を起こし、頭を上げなさいと、主は言われるのです。で、ここで言われている、身を起こしという言葉は、ちゃんとするという意味です。それは、体の姿勢だけではなく、信仰の姿勢、心の姿勢をも指しています。ちゃんとしなさいと、私たちクリスチャンに主は言われるのです。不信仰に陥らず、ちゃんとして頭を上げなさい。死に打ち勝ち、すでにこの世に勝利した主を見上げなさい。主の十字架を見上げなさい。あなた方の贖いが近づいているから。あなた方の救いの日が近づいているからと主は言われるのです。信仰を持った私たちは、救われた、救われているという言い方をしますが、正確には私たちの救いは、これから完成を迎えることとなるのです。実はまだ私たちは救われていないのです。本当の救いはこれからなのです。で、ここで言われている贖いという言葉は、口語訳聖書では救いと訳され、新教堂訳聖書では解放と訳されています。この言葉には、解き放たれるという言語的な意味合いがあります。 やがて私たちを縛っている様々なものから解き放たれる日がやってくるんです。私たちを縛る弱さであったり、欠けであったり、不自由さであったり、不信仰であったり、様々な制限から私たちは解放され、そして何よりも私たちを苦しめる罪の力から解放され、死からも完全に解放される日がやってくるのです。その日こそ完全なる私たちの救いの日、私たちの救いの完成の日です。そのような贖いの日がいよいよ近づいてきているのです。私たちの救いが完成する日が近づいているんです。そして、頭を上げるというのは、キリストを迎える姿勢です。私たちは、うなだれてイエス様を迎えるわけにはいきません。身を起こし、頭を上げ、シャンとしてイエス様を迎えなければならないのです。再びこの世界に来ようとしておられる、イエス様をお迎えする準備をしなさいとイエス様は私たちキリストの弟子一人一人に語られています。イエス様が語られたこのメッセージというのは、これを聞いていたイエス様の弟子たちや、やがて終わりの日を迎えようとしているクリスチャンだけに語られているのではありません。今を生きる、今聖書の御言葉を聞いている私たちクリスチャンに対しても、イエス様はメッセージされているのです。この世界はいつか終わりを迎えます。そして私たちの人生もいつか終わりを迎えます。どちらにしても私たちの人生もこの世界も終わりに向かって歩んでいるのです。歴史は一つの方向に向かって進んでいると言った人がいました。歴史も私たちの人生もこの世界も全ての方向に向かっている。それは終わりの時に向かっているんです。そしてその先には神様とイエス様とお会いする時が待っているんです。私たちキリスト者は世の終わりと人生の終わりの両方を見据えて、目を覚まし、絶えざる祈りの中で、平安と希望に満たされて歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからです。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉をありがとうございます。終わりの時代を歩む私たちは、主の御声のみに従い、ただ十字架のイエス様のみを見上げて、頭を上げ、心を高く上げて歩ませてください。様々な不安や恐れの中にたびたび陥ってしまう私たちです。試練の苦しみや疲れによってうなだれてしまう私たちです。しかしイエス様はすでにこの世に勝利されました。十字架の打ち傷によって私たちを癒し、私たちを神の裁きの座から救ってくださいました。そのことを覚え、この一週間も希望と平安に満たされ、心を高く上げて歩ませてください。このお祈りを私たちの唯一の救い主、復活の主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。